Apple, Verizon.
Web Security News.
Merry Christmas! Web Security News、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルの視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。Merry Christmas, everybody!
イェーイ！ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。進行は私、ちぐさです。いや、クリスマスイブイブの配信ということで、この番組でも1年に一度聞こえるこのテーマ曲、もうちょっと条件反射ですね。メリークリスマスって言いたくなっちゃいますね。
出ちゃいますよ、ね。
我慢できなかったです。はい。でも、イブイブね、に、当日に聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれません。
はい。
どうお過ごしでしょうか。マークさんは今年のクリスマスのご予定は？
一切ありません。
あら、珍しいですね。
ね、日本で仕事をしているということで、やはりお客様のご都合ですが、ご訪問ですとか、させていただく予定でございますので、仕事をしております。
そうですね。日本はまだ24日、25日とか、バリバリ営業日ですもんね。
そうですよね。
そうですよね。
ちぐささんは？
暇です。今年仕事もない。24、25。去年はなんか24日、浜松で仕事して、それが仕事納めだった気がする。
なるほど、なるほど。
今年24、25、暇ですね。で、家族は家族で仕事なんで。
ええ。
一人ですわ。
もうお正月に向けて、イベントをやっていきましょう、うん、ということですね。
はい。いろいろと支度したいと思います。うん、さあ、そしてこのウェブセキュリティニュース、今年最後の配信となります。
早いですね、1年終わるのも。
今年最後の今回、どんな内容になりますか？
はい、今回は今年のまとめとして、データや数字をもとに2024年を振り返っていきたいと思います。
はい、データを見ながら今年1年を振り返るということで、どんなお話が聞けるんでしょうか。今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は2024年のサイバーセキュリティ事情をデータをもとに振り返っていこうということですが、まずはどんなところから見ていきましょうか。
ズバリ AI です。
お、
みんな大好きな AI も、ね、
大好き AI。 今年もね、もう AI の話題が尽きなかったですね。
登壇をするときに AI をタイトルに入れれば、たくさん人が来てくれる年でしたね。
確かに。
で、そんな中、2023年の終わりに、登壇する、チャンスがありまして、その時に2024年 AI はどうなるかということを少し予言してみたんですね。2024年 AI の攻撃が広く活用されて、攻撃者も行動が速くなるので、守る側もスピードが重要だと発表しました。うん、なので、その中で2024年見てると、いろんなところのデータを、集めてくると、実は AI、皆さんね、使われているだろうというふうに思われがちなんですけど、実は DBIR、データ漏洩侵害調査報告書の中でも AI について調べたんですけど、発言はたくさんあるんだけど、実際の攻撃はないという結果も出てます。なので、どちらかというと、日本国内では AI を使った攻撃は翻訳ツールとして使われてたんではないかなというふうに考えています。今までは変な日本語が来ると、はいはい、それで皆さんメール危ないなと思って捨ててたと思うんですけど、うん、AI を活用することによって、とてもね、綺麗な日本語になっていたと。
より信憑性が増してしまうんですよね。これはまともなメールなんじゃないかなと思わせてしまう。
で、まあそういった中で2025年に関してはね、これからどうなっていくのかなっていうのはとても大きな謎ですし、うん、逆にね、電力の消費が半端ないということで、
はい、
世界中でじゃあ本当にそれだけ普及するのかっていうのも一つ大きな課題になってくると。なんでそれを言うかというと、アメリカでは今後、総電力量の約 4% が AI の、データセンターで使われると、いう予測が出てるんですよ。で、その 4% ってとてつもない量の電力なんで、例えば日本が、これから AI 推進していく中で、電力というのがすごく大きな壁になるのではないかなということもありますんで、じゃあ、そういうことがあると、じゃあ本当に AI って使えるのっていう疑問が出てきますんで、でも、AI も頭が良くなってきてるんで、ずっと見守っていく必要がありますし、 2025年に関してはあの AI の攻撃の勉強をどんどんして、ここでもお話ができればなと思っています。
はい、どんどんこう先回りしてね、攻撃を防御していきたいところですよね。はい、でもしかしたら今後どんどん省エネモデルの AI みたいなのも出てくるかもしれないんですかね。
可能性はありますよね。やはり、ね、どんな産業の技術でも消費電力に対して の, あの、ね、今 CO2 だとか盛んに言われている中で、見直さなければいけないということも出てくると思います。あと電気自動車も、ね、共存しなければいけない社会になってきている、電力どんどんどんどん消費が増えてくるはずなのに、ね、日本もちょっとその辺は危惧しております。
なるほど、注視していきたいですね。そしてこのウェブセキュリティニュースの今年のテーマの一つが数字ということでしたが、数字に注目しながら様々なセキュリティニュースやトピックスを取り上げてまいりました。まとめとしまして、今年の気になった数字ということでお話いただけますか。はい、先ほどにも 4% っていうのちょっとありましたが、はい、
で今年まずは 180% という数字が私の中でとても印象に残りました。でこれは何かというと、DBIR、データ漏洩侵害調査報告書、毎年こういったデータを集めて分析した結果を1年に1回出版しているんですけど、前年比に比べてこの 180% というのは脆弱性を悪用した攻撃でデータが漏洩したという数字なんですよ。
だから
とても増えている、
倍近く増えている。
そうなんですよ。脆弱性は私がずっと仕事していた脆弱性管理があるんで、ちょっとね不謹慎かもしれないですけど、ちょっとワクワクしました。
ワクワク、
はい。なんでワクワクしたかっていうと、こういう数字が出てくると皆さんもう一回脆弱性診断、脆弱性管理を見直してくれると思うんですよ。すごく重要なことである。セキュリティのまず第一歩、防御というところでは大きいんで、だからこれからもう少し脆弱性が見直されて、どういうふうに会社として個人として向かい合っていくのかっていうのがワクワク感。
なるほどね。
でそれをみんな考えてくれて攻撃されにくい世界になれればなっていう。
そうか、この数字はまさにじゃあ脆弱性関連の業界にいらっしゃる方にとってはもうすごいビジネスチャンス、オポチュニティみたいなな
りますよ。
みんなもっと、だから言ったでしょ、もっとだから脆弱性のテストとかやってよっていう、まさにタイミングですね。
はい、攻撃されたら遅いですから
ね。遅いですからね。防ぐことが大事ですからね。
でもね、こういうデータも出てるに加えて、CISA から、KEB、Known Exploited Vulnerabilities、基地の攻撃が発表されている脆弱性のデータベースもありますんで、それを見ていくと、今、どの脆弱性がすでに、世界中で攻撃されているかというデータも出てますんで、ただ、この 180% の数字を見ると、一つ大きな問題があって、世界中の、インターネットをスキャンすると、この KEV に載っている、脆弱性、55日間経っても、世界で約 50% まだ直されないで残っていることが分かっているんですよ。っていうことは、逆サイドの人間で悪いことをしたい人は、この KEV のデータベースを見て、インターネットをスキャンして、その脆弱性を持っているサーバーだとかを探して攻撃をすれば、意外と簡単に攻撃できてしまうような世の中になってきているというのもあるんで。
はい。
なので、もう一回見直してもらうっていうワクワク感はあるんですけど、やはり、それ以上に、もっと脆弱性診断、脆弱性管理をするで、直すということで、皆さん安全を保っていってほしいという希望もすごく出てきてます。
確かになんか数字で見ると本当にこういかにスピーディーに修正していくことが大事で、まあ日頃からね診断を受けることが大事なのかっていうのが分かりますよね。 180% も増加してしまって、
そうです。なので
思うツボみたいな、ね、
そうなんですよ。だから直す必要のないものがあればそれは直さなくてもいいんですけど、はい、今の、企業の皆様ってどこに何のデータがあるかもはっきりとは全体的に分かってないから、そこから始める必要があるのかなと。自分のデータ何盗まれたら、会社が存続の危機に陥るかということを理解した上で守っていくことが一番重要かなと思います。
はい、続いての数字は
1.9 trillion US dollars、 これ約300兆円なんですよ。
トリリオンはめったに聞かない、番組でもあんまり出てこない数字ですよね。
これね、アメリカの国家予算の約半分、日本の国家予算の約3倍。
3倍、
はい。 1年間の、
はい、
これは今まで世界中の企業が、セキュリティに費やしてきた総額だと言われてます、
300兆円、
はい、
どういう
数字なのかも本当にピンとこないですよね、
はい、
ただ一生懸命セキュリティやってきましたが、もう少しこの中のパイ欲しかったなと、報酬でそれだけはなんとなく思ってました
、はい、うん、でもこれはもうやっぱり大きくなっているですよね、うん、数字としてはどんどんね、はいはい、でそれはまあセキュリティ業界にとっては皆さんたっぷりお金使って本当にこう真剣に向き合っているっていうことでいいこと、
いいことだと思いますし、うん、逆にどんな製品でもそうなんですけど、セキュリティの製品で一番最初に出た時にこれすごいいいよねって皆さんお買い上げになって使っていただいたのが、蓋開けてみたら大したことじゃないっていうものもあったり、あとは例えばアンチウイルスがどんどん今マーケットとして低迷してきている。それはなぜかというと、みんなも持ってるし、アップデートだけでまあ回していける。でその代わりに例えば Windows だったら Defender っていう、アンチウイルスだけじゃなくて他の例えばウェブから入ってこられそうな時に警告を上げるものだとかが出てきてるんで、そういったところが例えば減っているんだけど他がどんどん上がっていって、うん、なので同じようなものを20年前に買ったのにまた同じようなもの2倍3倍の値段で買わなければいけないっていうのも入ってるんで、かなりねびっくりした数字ですこれは。
でもこれだけ大きいお金をかけててもやっぱりいつまでも問題は解決しないし、犯罪は起こり続けるし、うん、まだまだ追いつかないって。
追いつかないでしょうね。だって人間が作ってるものを守ろうとしてるから、人間が作ってる欠陥が必ず出てくるわけじゃないですか。要は脆弱性はソフトウェアの欠陥ですから、そういった意味ではこの先も人間が作るようなソフトウェア、うん、ハードウェア全て欠陥が出てくる。じゃあそれをどうやって守っていくのか、でどうやって早く守っていくのかっていうのがすごく大きなトピックになってきますし、この間も登壇した時に何が一番安全なのかって言った時に、皆さんが PC とかサーバーとかインターネットを使うのをやめる、それが一番安全なんですよ。
できない
だから一人一人が安全にネットサーフィン、インターネットを使う、デバイスを使うっていうことがとても重要になってくる。なので考えていく必要もあるなと。でもね、いくら教えても 1% から 4% の人間はどうしてもセキュリティを甘くしてしまうっていう数字も出てます。
なるほど。
今の1から 4% はフィッシングキャンペーンをやって、どうしてもクリックしてしまう人が1から 4% と言われています。なので、ね、そういう人がずっといるし、これからも問題は出てくるけど、ね、さっきの AI に戻った時に、AI がもう少し頭が良くなってくれて、クリックしても、それを止めてくれるとか、そういうのも出てくるんじゃないかなと思いますので。
期待したいですね。あと、決してこの300兆円が、今後どんどんもっと高くなればそれでハッピーかって言ったらそうでもないですよね。なるべくこうコストをかけずにしっかりとセキュリティができるような仕組みになっていった方がそれはベストですよね。
ベストです、うん、なのでそれはもうね、人それぞれ、うん、みんながセキュリティマインドを少し持ってくれて、クリックしてしまわない設定も、例えば今一人で全部やってるものを誰かに見てもらって正しく設定がされているかどうか、そういう本当に簡単なところからかなりの予防にはなっていくと思います。今年の2024年の DBIR の中でも、68% のデータ漏洩の事故は、人的要素があったと。それも悪意のない人的要素。間違いがデータ漏洩に結びついているということなので、ね、そういうのを考えると、やっぱり人間がやってる以上は気をつけなければいけないというところですね。
はい。今回は2024年のまとめということで、データを見ながら今年振り返ってきましたが、今年1年一番目立ったサイバー攻撃というと、やっぱりまた変わらず
ランサムウェ
アですかね。やっぱそうなんですね。昨年よりもさらに活発になったんでしょうか。
なってますね、うん、で不特定多数に攻撃をしている中で、日本の攻撃もどんどん目立ってきてるじゃないですか。今年に関しては有名どころで言うと、加藤川がやられて、まあ、盛大にやられてしまったというところもありますし、あとはさまざまなマーケットプレイスのオーナーたちもランサムウェアだけではなく攻撃にはまってしまったというのもありますので、ランサムウェアはね、今ランサムを要求するのもデータを暗号化した後ではなくて、もうデータ盗んだ後にあなたの会社のデータを盗みましたからお金を払ってくださいと。で どんどんどんどんこういったものが普及していくことによって、守る側が何をしなければいけないかというと、さっきのお話でもあったように脆弱性診断をして、どこにデータがあって何を守らなきゃいけないかということを明確にしていく。でランサムウェアもしくはバイバーウェアやられた時に、そのデータ別にいらないやつじゃんっていう判断ができるところまで持っていくと、このランサムウェアの被害ってすごく減っていくのかなと思いますよね。
確かに、もうランサムウェアもどんどん進化してますけど、来年また新しい攻撃が出てくる可能性もあるんですかね。
攻撃はね、もう手法としては新しいのたくさん出てくると思いますけど、まあ、ね、ランサムウェアに加えて例えばサプライチェーンの攻撃だとか、そういったところが増えていく中で、守っていくのは今年と同じで続けていく必要があるし、ランサムウェアに関してはもう本当に人ですよね。クリックしないようにする。でもちろん入られてからランサム仕掛けられることもあるんですけど、それで脆弱性だから予防体制をどうやって入るかっていうのもすごく重要になってくるかなと思います、
はい、私たち個人の身近なネット詐欺から企業へのサイバー攻撃まで、今年も本当にいろんな攻撃がありました。相当な被害も出た2024年ですけれども、来年2025年も確実にサイバー攻撃自体は残念ながら続きますよね。
確実にそうですね。それぞれの企業でも今年対応できたこと、できなかったこと、いろいろあると思います。対応できなかったことなどがあれば、来年はその反省を生かしつつ、少しでも攻撃から身を守れるように対策を続けていただければと思います。
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページをご覧ください。そして、OD の番組ページからメッセージ送っていただけます。番組への感想や質問、そしてあなたが最近気になったサイバーニュースなどなど、何でも結構です。お待ちしています。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、メッセージお送りください。
お待ちしております。
はい、そしてマークさん。先日デーブフロムショーをご出演されていました。
はい、デーブフロムショー、12月27日の金曜日までラジコで、再生が可能なのでぜひ聞いてみてください。16時半に出たんで、番組スタートから約30分後の、DFS で聞いていただけます。
はい、インター FM デーブフロムショー、ぜひタイムフリーでチェックしてください。さあ、そして今年も最後になりますが、マークさんにとっては今年どんな1年でしたか？
とてもいい、とても早い1年でしたね。なんか本当に今年はこういったお話ももちろんさせていただきながら、いろいろやっとコロナが明けて、いろいろなところに行けるようになった、日本国内でも様々なところに出張行かせていただいたんで、とても元に戻ってきたので、実は会社にもちゃんと出社するようになりましたんで、
はい、新社もね、
新社もやっと
納車、
9ヶ月待った甲斐がありました。やっと新社が来ました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいこともたくさんありましたね。
ちぐささんは？
私はフランス語を勉強したりしてたんですよ、年始の方に。でももう年末になったら全然一言も残ってないんで、また来年の年始から勉強し始めたいと思います。
韓国語からフランス語に
乗り換えたんですよ。
素晴らしいです。
見守ってください、はい。お聞きの皆さんは、今年一年どんな一年でしたでしょうか？来年2025年も皆さんにとっていい年でありますように。そして、ウェブセキュリティニュース、来年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは、
ベライゾンジャパンの森マークと、
ちぐさでした。皆さん、
メリークリスマス！ And a Happy New Year!